スーヤン英子の冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。今回は第50回目になります。パーソナリティは私、スーヤ英子と片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この前、はい、電車でその乗ってる人が向かい合わせになるタイプの、椅子、座席で、はい、前の人がずっと手垢を落とし続けてる人で、嫌だなって思ってました。片桐です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかこう気になり始めると気になるっていう、あります、わかります。
まあまあ、その人混みとか、電車とか、その人が密集している場とか、いろんな人間の方法というか、うわー、なんかコテコテだなって、あごひげ生やしてニット帽かぶって半パンで小太りでヘッドホンしてるって、なんかラッパーかギャングみたいな、似合いますしね。あとなんか宙を見てて気を合いで過ごしてる、まあおじいさんおじさんぐらいのフルハウスって感じでした。その日ロイヤルストレートフラッシュって感じですね。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
すいません、ちょっとすいません、分からなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今日のコーナー1は、川柳からのお星様雑談など雑談トークです。コーナーには妙な場面で神が降りてくる日常の不条理に鉄拳、コーナーさんは詰め替えの失敗談です。最後までお楽しみください。ザッ
ダ
ー、今日もリスナーの梅あえの木竹さん、はい、届いた川柳からご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
初キャンプ、飯は焦げたが星きれい。初キャンプ、飯は焦げたが星きれい。
すごくシンプルで伝わる句ですね、
とってもとってもね、キャンプ場とか行くと本当に綺麗ですよね、お星様本当に綺麗ですよね。
自然が多い、ビルとかも横とかにあんまないしっていうので、
そう遮られるものもないから本当に綺麗ですよね。もうなんか何回もなんかこういう場で言ってる気がするんですけど、昔大島っていう東京から船で行く島があって、友達何人かと泊まりに行って、もう本当に綺麗で、星が何もないところでこう星をみんなでこう寝っ転がって見上げるんですけど、私目が良かったんですね、その頃。今目悪いんですけど、その頃は普通に目が良くて 1.5 か 2.0 かどっちかぐらい目が良かったんです、目が良かったんだけど、もっと見たくなって、なんとなく別に期待してたわけではなく、なんとなくもっと見たくなって、友達にメガネ貸してって言って、メガネを借りたんですよね、友達の。そのお友達 はまあまあ、 あの目が悪くて、うん、まあまあ度が入ってる眼鏡だったんですよ。
はいはい。
そしたらなんかもう信じられないぐらいお空がもう真っ白、真っ白っていうぐらいお星様があって、
うーん、すごい天の川みたいな、
なんだ一面、うんうん、一面お星様、
うんうん、
隙間がないぐらいお星様が全部お星様で、うん、もうびっくりして、あ、こんなに空って星に埋め尽くされてたんだっていうぐらい星が見えて、
もうもうもう
びっくりでしたっていうぐらい、まあそれはあの、まあ、メガネをかけたからなんですけどね。だけど、うん、メガネをかけても都会じゃそんなことできないじゃないですか。そんなに見えないですよね。
もうもうもう。
てんてんてんてんって見えるぐらいだから、
うんうん、
綺麗ですよね。なんかね、何もないところで星見ると。
そうですね。あの空気が澄んでたりとか、その遮るものがなかったりとか、夜の暗さもまた違うから、
あ
の暗いもんで引き立って綺麗ですよね。
うん、そうそうだと思います。っていうお星様をまたなんかいつか見てみたいなと思いますけど、まあ今でも別にね、そういうところに行けば見れるんですよね。
まあまあ全然見れると
思います。同じ環境になればね。
ちょっと変わるだけでだいぶ違いますしね。あの場所が。
そうですよね。
ちょっと田舎の方とか行くと、うん、夜が暗くて綺麗に見えたりとか。
電気がないっていう。
そうですそうです。あんまり
少ない。ね、ああもしかしたらそれは経験ないけど船も。
うん、いいかもしれない。周りが海だから綺麗に見えるかもしれないですね。
ね、きっと船に乗って夜中に外に出てみて見上げると綺麗に見えるのは360度きっと見えますもんね。
もうもうすごいでしょうね。
真ん中だから。
俺もそのフェリーみたいなやつで旅行はないから。
うん、いいかもしれない。
いいかもしれないですね。
あの船が苦手じゃなければ
ですね。うん、いいですね。
初キャンプって書いてあるから。初キャンプで、
あ、ね、初キャンプだったんですね。
ね、この、うん、この句はね、ご飯は作り慣れてないから焦げちゃったけど、
うん、でもその飯盒みたいなやつで炊くご飯とか美味しいですもんね。
美味しいですよね。ちょっと焦げるけど、
うん、うん、美味しい。もう遥か前の記憶ですけど、野外活動みたいな学校の、うんうん、そういうのの記憶ですけど、あの炊飯器じゃなくてみたいな。
はいはいはい。こういう筒みたいな。
そう、美味しいですもんね。
美味しいです、美味しいです、
うん、
っていうのと、まあ、お星様を見たっていう経験なんですね。いいですね。
もういいですね。
こういうちょっと自然を満喫するみたいな、
うん、
確かにやってみたいかな、久しぶりにって思います、
うん、いいですね。
素敵素敵。キャンプっていうのもいいですよね、ま、私のさっきのお星様経験はキャンプじゃないので、普通に民宿とかの隣に行った経験なんですよ。
キャンプもね、
キャンプっていうのも、
そう、いいなと思います。
片桐さん、虫が苦手だから、
そう、一部のね、あの特に柔らかい虫たちがね、それがまたそのあったかいとこ、暑いとこ、時期になると出始めて、
ね、
だからあの山は基本的に行かないんです。暑くなってくると。
あ、海キャンプは、
あ、海キャンプは、まあまあ、浜みたいな、
そんな、はい、
まあまあ、まあだから
船虫とかね、
まあでもまだ大丈夫。昆虫は割と大丈夫なんです。あの硬そうなやつとか、はいはいはい、まあ嫌なんですけど、うん、ただそう、あの山に出る蝶の子供とかガの子供があんま得意じゃなくて、はい、得意じゃないなんてもんじゃないけど、
芋虫系は
そう嫌で、本当に嫌だから俺今まで芋虫って言ってこなかったんですよ、公共の場で。
はいはいはい。
知られるのも弱点だから嫌で、
ああえ
って、あ、はい、柔らかいものとか言ってきたんですけど、まあまあ要はそうなんですよね、うん、苦手で、
はい、
そう弱点だから万が一を考えて知られたくないと思って
でもどういう考え、
まあなんか
仕掛けられるとか、
たまたまこのラジオを聞いた俺のことを嫌ってる人間がもしかしたらなんかつけてきたりとかするかもしれないで、つけられた時に本当に嫌だから言ってなかったんですそう、まあまあまあ別にいいけどまあ要はその芋虫系が苦手、はいはいはい、だけどまあキャンプといえばまあ暖かくなってくる時、暑い時がすごくいいなって思います。
で、
これも人となら行けるので、
ね、
あの最悪助けてもらえるから
まあね、
一人だともうどうしようもなくなるもんで俺は一人でハイキングとか冬とか秋の終わりぐらい限定なんですよ。一人だと手立てがなくなってしまうんですよね。そのついたりしたら。
確かに確かに、
うん、でもキャンプはいいですよね。特にそう、そのロケーションとしては暑い時がすごくキャンプらしくていいなって うん、でちょっと涼しくなるし、うん、山とかのキャンプになると、
そうですよね。
そう、いいですよね。
はい、そう、なんかがっつりしたキャンプってそんなしたことがないのでわからないんですけど、あの、うん、キャンプ場に行くともうなんていうの、揃ってたりとか
貸してくれるところが、まあ、それも本格的なんじゃないですかね、材料を。そう、俺もそうですよ。それでもまあ組み立てるの、うん、で、
うん、
時間がかかりますしね、
うんうんうん、
俺はその知ってる人が一緒にいたもんでやった時、
はい、
できましたけど、一人じゃ何も分かんない
です、ね、大変ですね。でも好きな方はね、一人で
そうやりますよね、
ソロキャンプ行かれたりしますもんね、
うん、
すごいですよね。そういう経験もいいな。
そう、いいですね、
はい、思いました。日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理、お悩み事のお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではお便りをご紹介します。
はい、
ラジオネーム風呂上がりだけ冴えるのさんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
私が日々感じている不条理は、大事な妙案はだいたいドライヤー中に思いつくことです。
うん、
うん、仕事の開始、気の利いた一言、忘れていた買い物、全部あの爆音の中でだけ降ってきます。
うん、
お、でも両手塞がっているし、スマホは触れないし、メモもできない。そのくせドライヤーが終わった瞬間に、なんだかすごいこと思いついたっていう事実だけ残して内容は消えます。
うんうん、
脳はもう少し状況を見てひらめいてほしいです、
うん、
というお便りです。
うーん、
お、あのこのお便り結構初めてのテイストですよね。このコーナーのタイトル、日常の不条理に鉄拳っていうコーナータイトルなんですけど、
うんうん、
すごく忠実に、
まあなんか、
はい、
誰にも関わってない本当に日常というか、
その、はい、そう、そういうことですよね。ちょっと今までにない感じのお便りかなって思います、うん、そしてドライヤー中、私ドライヤー中にひらめいたことって一度もないんですけど、
まあ、うん、結局それは、うん、まあ、歩いてる時でも何でも、そのたまたまそれがドライヤー中なだけなんじゃないですかね、毎回、うん、
すごいなって思いながら、
うん、それひらめきやすいんでしょうね、
うん、なんかひらめいたことを忘れないようにしようって思いながら、確かにその時はメモすることができなくて、例えば花に水をやっているとか、
うん、
その時にこうひらめくとかっていうのがあって、うんまあ、例えばなんですけど、私あの X に投稿してるんです、毎日、
うん、
朝で、その朝投稿してるのは朝ひらめくのをそのまま投稿っていうのではなくて、早い時間に投稿してるので、だいたい毎日あの毎日前の日とかに書いてるんですよね、
うん、
メモとして、
うん、
でそれを貼ってるんですよ、メモをコピって、そのメモをしてるのをだいたい花水をやってる時とか、で全然なんかメモを取ることができない環境の時にふって思って、でもメモれないって思うんですけど、あの何回かに1回はやっぱり一切忘れるっていうか、思い出せないっていうことって確かにあって、
うん、
なんだっけと、すごい忘れないように、なんかすごいあのメモとか頭にって思ったつもりなのに思い出せないって思うことあります。
もう、
はい、
俺もまあなんかどっか行ってる時とかに、娯楽を楽しんでる時とかに、
うん、
何かしらまあ実利にかなう、
うんうんうんうん、
何かしら役に立つことが思い浮かぶんですけど、
はい、
まあちょっとなんか変な話なんですけど、俺その順度が狭まると思って、娯楽のその他事が入ってくると、はいはいはい、
うん、
消えろって思いますそのアイディアで、もうあえて何も思いついてほしくないと思って、だから一人でいる時なんでメモなんて取れるんですけど、はいはい、
うん、
あえて何もしないです。
あ、
その今は、はい、この時間を楽しみたいと思って、
あ、なるほどね、
だからその純度が、そのホリデーの純度が、
あ、分かる分かる
だと思って、
あ、
だから あえて何もしない時とかあります。
あ、
そのメモ取ったりとか、 まあ、でもこれは解決方法っていうか、解決っていうか、もう風呂上がりだけ冴えるノーさんが毎回ドライヤーの時に、まあそのルーティーンっていうか、なんか何か思いつきやすい状況がもう毎回それになってるとして、
うん、
まあ、逆になんかまあ大変だから毎回それを覚えておくのは逆に、
うん、
今まで通り過ごしてもらって、うん、万が一その毎日の中でなんかたまたま後でも覚えてるもの、
はい、
まあ俺もそうしてますけど、うん、その休んでるっていうか遊んでる時とかに思い浮かんだものはまあまあほっといてっていうか、まあ風呂上がりだけさえるのさんはほっとかざるを得ないんかもしれないですけど、
うん、
たまたまその後にドライヤー終わった後とかに覚えてた時、その一かけらでも単語でも脳にフックがかかっていたら、
うん、
何か覚えてたらそれをなんかね、あの選抜されたアイディアとして書き留めたりとか、
はい、
何か実行されるといいんじゃないかなって思います。
確かに確かに、そうですね。
そう、
あのまあメモのね、何のメモとかがその方に合うかはそれぞれかなって思いますけど、うん、なんかその後であの残っているものを何かに書き留めておくとか、まあなんか同じもののところに何て言うんでしょうね、こう記録しておくとかで、うん、いいかもしれない
ですね。まあまあその、
うん、
どうしても忘れてしまうかもしれないですけど、もし今後その終わった後で残ってるアイディアがあったら書き留めれば、う
んうんうん、確かに
るぐらいの気持ちでいたら、あの毎回その忘れることに対して憤りを覚えずに済むんではないかと、うんうん
確かにね、
まあまあ、
そうね、
そう、それを書き留めようともう思っておけば、その残ったものだけ、
あ、そうかもしれない、
単語だけでも何かしら覚えてることもあるかもしれないですからね。
そうね、確かに、あの片桐さんおっしゃるように、なんだっけ、そのすごい今日は休みとか、
ま、
もう絶対今日は仕事のことは離れたいとかなんでしょうね、うん、そういう日はなんかもうそういう必要はないと思うんですけど、ドライヤーとかなんでしょうね、私のその花の水やりとか、別にそれはそれそのものを楽しみたくてやってるわけではないから、もしかしたらそういう時に思いつきやすいっていうことなんだったら、そこになんか置いといてもいいかもしれないですよね、メモリア
ス。ああ、まあそれもいいかもしれないですね。
もしかしたらそこが別に大事な
毎回
わけではないみたいなことだった。
それ
もいいかもしれない。
それもいいかもしれないと思います。
いいかもしれない。はい、ぜひなんかやってみていただいて。
はい、ぜひぜひ、
はい、いい
どちらかどっちも、はい、試してみてください。
はい、ぜひぜひ。失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム一生見習いさんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
私はシャンプーの詰め替えが上手にできません、
うん、
詰め替え用からボトルへこぼさないように注いでいるつもりでもラストで外へこぼれてしまいます、
うん、
昨日もまたこぼしてしまいました。詰め替えより床掃除の方が大変でした。
うん、
詰め替えの成功体験はいつやってくるのでしょうか。
どんまい。
というお便りでございますが、わかります、あの本当にわかります。洗濯用の液体の洗剤とかで、
うん、
なんだろう、何回もあの買いに行くとかって面倒なので、結構大きめの何回か詰め替えられるようなのを買ったりとかするんですけど、袋が重たかったりとか、
うん、
重たい割には注ぎ口がただこうピュッて開いてるだけでふにゃふにゃするとか、
うん、
なので結構大変なんですよね、ボトルの詰め替え。
まあまあまあ、でも割と大きくなってから、
はい、
全然もうほぼしてないですね。
あ、その詰め替えっていうことそのものですか。
そう、そういうなんか細々とした作業が苦手っていうのもあって、はい、確実に自分のストレスになるって、あの分かりきってるもんで全然しない。
ああ、なるほど。
そう、詰め替え用とかのが得なんですけど。
ああ、そういうこと。 ほど、詰め替えを買わないってことですか。
そう、もう
本体を買っちゃう
ってことですか。もうあの分かりきってるのですごくイライラするだろうなって自分が。
あ、
そう、
そう
だから、そう、そう、もうほぼほぼしてないです。
あ、本当ですか。
あらゆるものの詰め替えを、
うん、
そう、そのさっきのあのなんかそういう洗剤とかにしても、
はいはい、
洗剤もそう、まあまあ面倒くさがりっていうのもあるのと、煩わしいことがとにかく苦手で、こまごましたこととか、
はい、
それも究極を極めて、
はい、
すくって蓋開けて、でちょっとでもポロポロってこぼれたりとか、なんかそのあらゆることが嫌だもんで、
はい、
今キュッと押すとピュッて出るあのスプレーみたいな形で、
あー、なんかあります、ね、
そこにたどり着きました。
へ
え。例えばあの液体洗剤でも、はい、蓋にこうやってやる、
はいはい、
蓋に、
はい、
で何倍とか 何,、はい、何キログラムは何倍とかやるのも、その蓋に移すのが嫌で、もう、
あ、
粉はまあそれよりもっと嫌で、その上がその、はい、コップとかに移す、あの蓋やカップに移すあれも、はい、それがもう、ま、煩わしいと思ってこのスプレーみたいな形でキュッてあの歌うボタン、ボタンっていうか、
はい、
を引くと、それを何キログラムは何プッシュみたいな、
はい、あ、なるほど、
そうです、そうです、もうそこにたどり着きましたもん。
あ、
もう2年ぐらいそれです。 2,3 年は、
そうなんですね。使ったことないのでわからないですけど、そうなんです、
本当に俺も苦手なので。
苦手です、私も。最近減りましたけど、そういうなんだろうな、詰め替えとかは。
あの、まあでもお得ですよね、基本的に詰め替えの方が。
あ、そうそうそ う, そう、洗濯機がなんていうのかな、自動投入口から、
あ、
勝手にその、
うんうんうんうん、
先に設定しておくと、その洗剤の容量が入ってってくれる
から、
はいはい、もう多めにだって入れとくっていうところに入れるだけだから、毎回こう注いでっていうことをしなくなったんですけど、なんていうのかな、アクロンとかって商品名ですけど、なん毛糸のもの、セーターとかを洗うような特殊なものは毎回こう入れないといけないんですよね。そういうのはやっぱり、うんと、筒がなくなったら詰め替え用のものからそこに入れてとかっていう風にしなきゃいけなくて、一定やっぱりそういう詰め替えって発生するんですけど、まあ、なんかね、うまくいかないんですよね。最後の方になるとくにゃくにゃするから、
うん、
なんかこぼれちゃうとか、分かります、うん、とても分かります、うん、はい、
詰められる容器、受け口と注がれるその詰め替えの全てのもの、
うん、
まあ近未来でなんかボタンとか押したら、
うん、
注ぐときに受け口の受け入れられる方は大きくなって、で注がれる方は注ぎ口がキュッと細くなるっていうものが開発されればいいけど、まあちょっとバカバカしいですもんねその技術とかを、そのそんぐらい我慢しろぐらいのレベルですよね、あの作ってって言われた顔をそうそう、あの多少ないでも、まあ注ぐ方とかどちらかにリスクっていうか不備は絶対伴いますしね、
うん、
注ぎ口が細くなるからあんまり出なくなるとか、
うんうん、
その場合、
うんうんうん、なんかそういう場面で使えるすごく便利なものができると特許取れそうですよね。
まあまあまあ、でもさっき言ったようにちょっとバカバカしいんですよ
まあ、ね、
それを開発するほどのことかっていうその想像ではなんか今頭に浮かんでますけど、その、あの容器が大きくなる形状変化のやつだからこぼれないとか、
ああ、
まあ、
あるといいなって私も思います
人が上手くなるのが一番何のコストもかからず、
ま
あ、あれなんですけどね、その、
うん、上手にな
る、それが上手になるというのが、
うんうんうん、私はなんかさっき片桐さんが言ったみたいになんか開発されてるし
まあまあまあまあ、できたらできたでいいかもしれないですけどね、情熱を持つかですよね、開発する側が。なんでこんなものを作っているのかっていう感じになって、途中でやめない人がいつか作ってくれるかもしれないですよね。
はい、はい、ぜひ期待したいと思います。誰かあの開発よろしくお願いします。
どんまいどんまいどんまい。
新冒険チャンネルは 冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りをメールか X の DM でお待ちしております。お便り用メールアドレスは infoofficialsuya@gmail.com です。スペルは市川うらら FM の番組紹介欄や X のプロフィール欄をご覧ください。必ずオンエアでご紹介する時のラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。